こんばんは、うつみあさです。この番組忘れてみたい夜だからは、私うつみが夜中にぼんやり考えていることを話している番組です。本日はお便り会です。熟女忍者さんからのお便りです。あささん、はじめまして。わす夜、毎回ドキドキふむふむしながら聞かせていただいております。さて、私はマッチングアプリをやっています。先日マッチングアプリで知り合ったアラフォーのイケメン系男子とカフェに行ってきました。メッセージでやり取りしていた通りのちょうどいい人柄で、話も盛り上がり、この人とならもう一歩進んでみてもいいかなと思いました。向こうもその気のようで、次いつ会えるかなどを調整していたのですが、ここ最近のコロナウイルスの急速な拡大により状況が変わってしまいました。向こうから、しばらくはコロナが怖い、万が一何かあるといけないからお互い会わない方がいいと言われました。さらにメッセージのやり取りをしていると、会いたくなるからコロナが落ち着くまではやり取りもお休みしようとも。そう言われると私もそうだねとしか言えませんでした。せっかく捕まえた良さそうなお相手なのに、しばらくはお預けを食らった感じです。今後やり取りが再開するかどうかも分かりません。私はこのモヤモヤをどうすればいいのでしょうか。38歳パート主婦、小学生の子供2人、というお便りでした。うすみの人生で初めて受けるタイプのご相談で、ややタジタジしながらお届けしております。うつみは独身、子供なし、彼氏いない歴2年です。年齢も私が26で、熟女忍者さんが38歳とこで一回り違いますし、まあ、正直人生経験が及ばなさすぎるというか、なんか想像しきれない部分も大いにあるんですけれども、まあでもなんだろうな、わざわざメールの中にパート主婦、小学生の子供2人って書き添えているあたりに、この熟女忍者さんの律儀さと、そして窮屈さみたいなものを感じますよね。なんかこんなん言われなかったら分かんないじゃないですか、うつみは。だからなんかたった一行だけなのに、これがあるだけでお便りの印象がガラッと変わりますよね。なんか別に結婚してようが、お子さんがいようが、異性とカフェで会うっていうこと自体は何の問題もないんですけどね。なんか出会いがマッチングアプリって書いてあるから、まあなんかそこでね、こうんってなるかもしれないですけど、まあなんだろうな、例えば私がこのラジオを配信するのに使っているラジオトークってアプリだって、トーカー同士の横のつながりっていう点では、運営さんが主催してくれるトークバーとかありますから、別に出会おうと思えばいくらでも出会えるわけですよ。まあだからなんだろう、こうもう一歩進んでもいいかなってっていう、その一歩がどのくらいなんだろうとか、こう旦那さんはとか、なんか脊髄反射でとりあえず良くないよみたいなことを言いそうになったんですけれども、まあなんかなんだろうな、とりあえずいいか悪いかで言えば良くはないっていうことは分かっているという前提でお話しします。なんかその分別がつかない人だったら、パート主婦、小学生の子供2人って律儀に書かないと思うんだ。そしてこの一文を律儀に書いてくるの、めちゃくちゃ窮屈な感じ伝わってくるなって思っちゃいました。私は個人の感想です。はい。ほんでまあその上で、なんかちょうどいい他人が必要な時なのかなって思いました。なんか例えばですけど、子育て中の積もる話っていうのを子供がいる女友達に相談したら、子育て論とか、リアルな子育てあるあるとか、旦那がどうとか、旦那の方の親の方針とか、なんか具体的な話に終始して帰って疲れるとかありそうですし、なんか子供がいない女友達に相談しても、なんだろうな、なんかそもそもライフイベント、結婚だの出産などの有無によってずれてしまった価値観が関係性を歪ませるっていうこともなくはなさそうというか、なんかこっちは結婚相手もいねえんだとか、こっちは不妊治療中なんだとか、なんかそんなよくわからない理由で切れられたりとかね。でまああとは身近なところで旦那さんに話すと、こう、まあ、そもそもなんか長い付き合いでしょうから、 まあ、言っても分かんないだろうみたいなところもあるでしょうし、まあ、あとはプラス本格的にお金の話とか家庭内の役割分担とか、こちらもこう具体的な話になりすぎて喧嘩になっちゃいそうだなとかなんか思うんですよね。でじゃあ男友達に相談するとかってなっても結局なんかあいつこんなこと言ってたらしいよって噂が回ったりとか、なんかそんな風になったりしちゃうんじゃないかなって思っちゃったんですよ。でまあなんかそういうのを想像するとですよ、なんか結婚とか出産とかなんかねえ、そういうのが全部窮屈になったりすることもあるんじゃないのかなって思いました。結婚も出産もしたことないんですけど。でまあだからこそマッチングアプリで出会った話のわかるアラフォーのイケメン系男子がちょうどよかったっていうのは、なんかやっぱり程よい他人が必要だったんじゃないかなって思いました。同世代を生きてでも普通に生きていたら会うことのない人でも話のわかるちょうどいい他人っていうのはとてもいいじゃないですか。でしかも同世代のイケメンってなんというかコンプレックスの押し付け合いにならないというか、話だけ聞くスキルが高い気がするんですよね。なんかこうやって話していたら私もいつでも召喚できて話のわかる同世代のイケメン系男子をなんかいくつか友達として今のうちに確保しておこうっていう気持ちになってくるんですけどまあでもあまりつまんないことは言いたくないですけど、やっぱり現実的な落としどころとしてはやっぱり我慢なんじゃないですかね。いやとても惜しいと思いますけれどもね、本当になんかあまり詳しくないですけれども、コロナで陽性が出た場合いつどこで誰と会ったのかとかなんか報告しないといけないみたいじゃないですか。でせっかくアプリを使って足のつかないところで気持ちのはけ口を新規開拓したのに、会っていた理由を説明しづらい相手、なんか何で会っていたのとか何で知り合ったのみたいなのがこう不明瞭な相手と会うっていうのは今はねもったいないと思うんですよね。それはあのお相手もしかりというか向こうも向こうで同じだと思うんですよ。今はつかず離れずの距離がちょうどいいのではないでしょうか。なんか今、いろんな意味でコロナ期間っていうのは遊びの部分というか余裕とか無駄な部分が削られて嫌になりますね。なんかしかもなんかすごいお行儀よく遊ばなきゃいけないみたいなムードありません？なんかお行儀よく遊ぶのは全然いいんですよ。でポジティブな情報発信も全然いいんですけど、なんか両極端すぎるというか、なんか入ってくる情報がデッドオアアライブすぎるというか、なんかねあの日々感染者数が何人でみたいなこう危機迫る情報とほっこり系ニュースなんであんなに両極端になっちゃうんだよっていう、まあ、これが危機的状況っていうのかもしれないですけどなんかなんだろうな、やっぱデッドアライブすぎるなって思うんですよ。だからまあ個人的にはもうちょっと悪い遊びを探してます。なんかこう無駄にあふれるみたいな、なんかコンビニで会計した後にウインクだけしてあのお釣りを置いて帰って店員さんを困惑させるとか、なんかベランダでちょっとうんっつって気持ち入れて人間がゴミのようだってラピュタ張りに決めてあの何事もなかったように部屋に戻るとか、あとはなんかこう布マスクを作ったらなんか偉いみたいな風潮に乗っかるようで抗って、あのどっから突っ込んだらいいのか分かんないような布で布マスクを作るとか、大関関脇横綱みたいな模様の布があったんですよ、相撲さんの。なんかそういう小さいボケ小さい無駄なことを日常の中でかまして、あの善良な不良として生きていきたい今日この頃です。まあそんなわけでモヤモヤを解決するお手伝いとしては弱かった気がして申し訳ないのですが、とりあえず早くコロナが収束するといいですね。それに尽きると思います。そんなこんなで本日は熟女忍者さんのお便りを紹介しました。それではおやすみなさい。